こんばんは、今日がね12月13日、ね、真夜中でございますけれども、寒かったですね今朝はね、皆さんご無事ですかね、この辺が、まあ、この辺は八ヶ岳の、地域なんですけれども、長野県はね八ヶ岳、という山のところに暮らす、一人の農家が発信しているポッドキャスト真夜中の農業電波というところでですね、何を発信していますかというとですね、他愛のない普通の何でもない農家の、日常や、目に映るあれこれをただただ喋らせてもらっておりまして、なんかこう気の利いたですね農業界のあらゆる闇をこうね、暴いてやるとかそういう意気込みで聞かれますとですね、なかなかそういうわけにはいかないんですね、なぜかというとですね、言っても言ってもわからないやつらが多すぎるのでね、あまり僕だけがなんかごちゃごちゃ言っても、あ、まるで闇があるみたいですね。それね、闇なんかないんですよ。要するにね、まあ、闇があるかないかで言えばあるんでしょうね。人間のね、人間というのは光と闇でしょうね。はい、だから農業に限ってどうのとかそうじゃなくてね、いらんことしてる人もいればしてない人もいる、いろんなね、まあ、考え方はそれぞれですよとかね、10人十色とかね、みんな違ってみんないいとか言ってる人たちがまあ、よくないんですよね、何においてもね、うん、違うって当たり前なのは当たり前なんですけどね、違うからこそ違うぞっていうことをこういろいろね、ああこういうものなんだ、ああこっちはこれでこういうものなんだとね、そういうのをこう、ちゃんと存在をこうね、認識し合っていれば争わなくていいのにね、やれみんな違ってみんないいとか言ってニコニコしながらぶん殴ってくるようなやつらがいっぱい、おっと、そんなようなことをねごちゃごちゃ言うと非常にこうまあ波風が立つのでね、僕はまあ極めて平和主義者なのでですね、普通にやっているだけだよっていうことですね。今朝寒かったねと、私が誰かと言いますと大鈴木というですね、本名非公開大鈴木というね、農家でですね、八ヶ岳でイチゴを作っております。イチゴっていうのはですね、間もなくですねクリスマスを迎えるにあたり、大変日本中がですね、まあイチゴが飛び交う、この日本独特の文化なんですけれども、まあ遥か昔に、富士屋というね、まあ今ももちろんね大手でね、富士屋様々ですけどね、富士屋さんが、ケーキにイチゴを乗せるという文化を作ったと言われて我々はね聞かされておりますが、その時代にリアルタイムでは見てなませんのでね、ちょっと分かりませんけれども、まあ、かつてもっと前に言えばほらサンタクロースはなぜ赤と白なのかっていうのはね、実はコカ・コーラの CM で色が決まっただけで、それ以前は全然もっといろんなバリエーションがあったなんていう話が有名ですよね。うん、まあ、それ本当かどうかは分かんないですけど、あれは本当なんですよね、あれね。あれと一緒で、日本においては、クリスマスの、多分まあその赤と白の色にも、引っ張られてのことだと思うんですけどね。クリスマスケーキってのは、白いショートケーキの、上に赤いイチゴが乗っているっていうのが、スタンダードだ。これがケーキだっていう、ね、風に皆さんね。そういうふうにこう育ったでしょう。で実はもともとは富士屋がこう考えたんだそうでですね、我々はその、まあ、我々というかイチゴ農家というものはまあそれを境にガラッとねきっと変わったんでしょうね。そういう、まあまあそのもともとはクリスマスケーキで始まったものが、まあ、ありとあらゆるアニバーサリーですね、で誕生日とか結婚式とかそういうケーキも全部こうイチゴ、イチゴがなくてはケーキじゃないみたいな感じになったりとかね、なんかよく言う話でケーキ屋さんとかだとね、ショーケースにショートケーキ、イチゴのショートケーキがあるかないかで、客のね、入りが変わるなんていう話もあるとかね、ないとか、 というようなのに合わせていちご農家というのはせっせといちごを供給するわけですね。でそうするといちごってのは皆さんご存知の通り、クリスマスの頃にかけて、いっぱい作られ始めている出荷が始まりましたなんていうのがだいたい今ぐらい でそこから春先にかけてやって、4月5月のあったかくなる頃にそろそろ終わりますって終わっていくんですよね。ところがなんですね、じゃあ6月7月8月9月10月とね11月とね、誕生日もあれば、結婚式もあり、そうでなくてもいちごのケーキっていうものはこう常に、みんな食べたいぞとね、そういう時期にいちごがないということで、輸入してでもいちごを確保するっていうのが今なんですよね。で、私は、夏場にいちご夏場をメインとしてねいちごを供給する農家なんですね。そういう点では若干その、ニッチな農家ではありますが、極めてその上で普通の個人のね何でもない、花垂れ農家ですね。はい。この八ヶ岳というね若干その高齢地ですね、避暑地というようなね、避暑地っていうほどもう涼しかないですけれどもね、そういうような地域ですね。こういうところに限らず軽井沢とかねいろいろ避暑地みたいなのあるじゃないですか。ああいう涼しげなところ、ああいうところで夏にいちごやっている、通称夏いちごね、夏いちご農家なんていうのはこう点在してるわけですね。冬のいちごほど、大量に、その人数もさることながらねその作ることもねなかなかまだまだマニュアルができてるような作物でもないので大変に数を作るのも難しいしね、一番美味しく作るっていうそのミッションにね、なかなか、振り回されているばかりというね、そういう、何ですか、少数派ですよね、そんなような農家ですの八ヶ岳にいる、農家です。何でしたっけ、なぜ寒いかっていうとねそういうとこだから寒いんですよ。12月になるとですね、世間的にも日本列島全体です冬ですけど、ここらの冬は本当に寒いんで、本当の真冬になるともう農業とかやってらんないぐらい寒くなるんで、最高気温がね0度とかになる、一番寒さのピークみたいなのがあるんですよ。最高気温マイナス1度マイナス2度なんてあるんですよ。そういう時の最低気温はマイナス10度以下ですね、15度とか行く時があるんですね。そんなような地域の今さすがにまだそこまで行かないけど今朝マイナス7度だったんですよね。で先週いつだっけ、2週前ぐらいかな、もうマイナス7度行った、いよいよ寒いぜって言ってた記憶がありますが、ちょっとこう訳が違うのは、あの頃はまだ明け方にぐーっと冷えるんですけどね、この一番寒い瞬間っていうのは、あの瞬間にマイナス7度叩き出したんで、わーわーついに来たみたいなね。夜寝る前なんかはもちろんプラス気温のままだから、明日朝どうなってるかなって思って、なるべく早く起きて温度見るんだけど、起きた時にこうドキドキしながら温度計を見るんですよね。リモートで温度だけ分かるようになってるんで、布団まず起きたら布団の中で iPhone ピカーってやってね、真っ暗ですからね、そこで、温度計を見るんですよ。でドキドキしながらえいって見るとマイナス7って書かれて、うわーってなるわけですね。ああいう時だったですね。ただ今朝は違ったですね。今朝はというか昨日の夜が昨日の夜、夕方ですね。夕方の時点でもうマイナス3度だったんですね。5時とかそんぐらいでね。寒い。で、そうなると、もう何が違うって、そのままダラダラとマイナス3度、マイナス4度、5度、6度って下がりながらね、明け方マイナス7度ぐらいだったんだけど、なんていうんですかね、その大きな違いっていうのは、夜の間に、 まあ、夜に突入する前にもうマイナスになってると、ビニールハウスの中ね、ビニールハウスの中にイチゴがあるんですけどね、その中にまあ一応何ですか、ストーブというかね、温度センサーで温度がかかるような機械も一応入ってはいるんですけど、まあ、無尽蔵にね、燃料かけるわけにもいかないんで、マイナスにならないようにセットしとくぐらいしかできないわけですよ。それで、夜の間一応プラス気温であれば、まあその間にストーブが動くことはなく、明け方にちょっと冷えた時に動くか動かないかみたいなのに対してですね、夕方からマイナス3度とかなると、もうその時点でハウスの中がまあ何度ぐらいだったかな、昼間にしっかり熱くするんで、その余熱でちょっと3度4度ぐらいはあるんですよね、ぐらいはあったかな。そのままもうそれがそれをもとに戦うしかないんで、そのまま夜に突入して真っ暗になった時にはもう1度2度になってましたね、ビニールハウスの中がね。あと1度下がればストーブが発動するっていうね。でそんな、日付変わる前ぐらいからストーブ動けば何十リットルという灯油が燃えるわけですね、うん。まあまあ灯油はともかく、もしもね、ストーブの力でも抑えきれないぐらい温度が下がれば、イチゴの今ついてる実が全部凍っちゃって、そのままゲームオーバー、今季終了となるわけですね、という夕方からマイナスってのはもう初めてだったんで、割とイチゴ農家、まあこの辺のね、同じ今言ったような同業のイチゴ農家界隈は割と戦々恐々とね、まあ設備によってはもう、あと場所によってもね、場所でも少し温度違うんでね、もう今夜で終わりです、ありがとうございましたみたいな人もこう続々いましたね。今朝の、インスタグラムの投稿を見るとね、まあ、まあ覚悟決まってたんだろうけどね、今日で、凍りました、終わりですっていうような投稿が同業者から上がってきたりね、そういう話が入ったりとかで、なんとなくこう状況をね知るという、感じですね。今朝だいぶ同業者が終わりましたね、生き延びてしまいましたけどね、うちはね、まあ生き延びなきゃしょうがないんで、クリスマスの、クリスマス需要のね分までもう予約受けたまわっちゃってるのでね、これで失敗しようもんなら最低ですよね。だからそういう怖いですね。本当、まあずっとストレスは、尽きないですね。冬中、まだ最後のラストスパートちょっとのんびりやってるとはいえ、まあずっとこの緊張感はねありますね。まあでも慣れたもんでね。うん、まあ冬のやり過ごし方も分かってきてって感じですかね。でまあまあそんな中で割と、日中なんか暇ができてっていうのはね、朝はまだ忙しいんですよ。そうやって早朝温度を確認して、でなおかつ水をねやらないとね植物って死んじゃうんですよね。だから水やるんですけど、いちごの水やりってまあこれ各いろんな農園農家ごと、まあ、多少もちろん違いはあるんですけど、まあ機械でねポンプでガーって動かして全体に水行き渡らしてねやるんですよね、大体で、まあその中に肥料とかもあったりとか、あったりなかったりじゃなくてね、その肥料を混ぜとくんですよね、溶液にして流すんですね。でそれらの機械が凍っちゃうので、これがねややこしいというか特有のあれですよね。なんていうんですかね、今冬栽培で普通に冬のイチゴとしてね、オーソドックスな冬イチゴの農家としてやってらっしゃるところの地域は、まあもちろん氷点下になるってことはないでしょうから、まあ今こそこう なんていうの、その栽培のスケジュールとかルーティーンはね、これが真骨頂みたいなところでしょ。 でも我々のようなこの地域だと、ね、さっきも言ったように今こうやって大きな寒波が一つ来るたびに仲間がだんだん死んでいくみたいな、こういうところだと、冬の栽培ってのはもう本当イレギュラー中のイレギュラーというかね、もうなし崩しもいいとこというかね、まあ、あと、まあ、もちろん販売する限りにはね、売るものがめちゃくちゃになっちゃったらやめなきゃいけないけど、まあ売るもの、出来上がるものはいいんだけど、なんたって寒ければ寒いだけ、生きながら餌えすれば味は乗るんでね、美味しいんですけど、まあまあそんな簡単なもんじゃねえよとだけは一応言っときますけどね、まあ、全部のいろんな仕組みが整った栽培のね、ロジックが整った上で言えば、温度が低くて、温度が低い夜を経て、なる実は結構美味しいんですね。うん。というのを一旦置いといて、で、それを成すためには、氷点下の中で、施設を守らなきゃいけないわけですね。さっき言ったようなのは、実を守るため、中の実が凍らないようにする仕組みですけど、実が凍るのは、まあ、ともかく、機械類の中にね、そうやって水が入ってるわけなんでね、水をやる機械なんで、水浸しの中にはあるわけですね。で、それが、ものによっちゃ、その、設備の外側に、ビニールハウスの外側にね、置かれてたりとかする機械もあるわけですよ。まあ、水はどこから持ってくるかで言えばね、外からね、外の世界から持ってくるんで、その道中でね、全部の設備がビニールハウスの中に格納されてるわけではないので、その外側にあるやつなんかはもう凍っちゃうんで水を抜かなきゃいけないんですね。で、水を抜かないと、まあ、何が起こるかっていうとぶっ壊れるんですけど、翌日その晩に凍ってその後爆裂して、で、その次爆裂しちゃうと次水やりするためのね、その心臓部が死んじゃうと水やれないのでイチゴが死ぬみたいな流れになるのを防ぐために、水を抜く作業ってのは、なるべく早い方がいいんですよ。早い方っていうのは1日単位で見て、まだ日が高いうちに水を抜かないと、そのせっかく水抜いても、なんか微妙に配管が湿ったままだと、それが凍っちゃって結局その組み立て直すことができずにゲームオーバーみたいなことがあるんですね。なので水を早めに抜きたいんだけど、でも水をやらなきゃいけないですよね。これがもうねめちゃくちゃなんですよね。だから朝一にとりあえず水をやるしかないんだけど、朝一にやるためには、水抜いてあった、設備をもう一回組み直して水を満たして、それで、水やるわけですね。ということは、その水やりが終わったら水抜かなきゃいけないんですね。これがすごくないですかみたいなね。うん、まあ、そんぐらい頑張れよみたいな話なんですかね。まあ、あとはまあ、あと何言ってるか分かんねえやって人はいいんですけどね。これも何言ってるか分かんないですよね。で、この水やり抜いたりばらしたりっていうのが、まあ、人によるんで、どの程度までばらすかっていうのが、その設備の仕組みによるんでね。僕のところはいろいろ、まあ、年々工夫して、なるべくシンプルに水抜けるような仕組みにどんどん改造していったんだけど、っていうのはやっぱり夏の栽培を主として始めたビジネスなので、まあその時始める時なんかはもうあんまりもう僕自身も知識が何たって知識が乏しいので、まあいろんな人にこう聞きながら、なるべく準備し、よろしい形に準備したつもりだったんだけど、まあ、やっぱり当時はね、もう8年も前になる、その頃は、夏のいちご農家がクリスマスにまでまだ出してるっていうのがあんまりちょっとマニアックすぎる動きだったんですね。で、まあ、ところがまあいろいろ夏いちごの技術が上がるというか、その業界全体でもね、上がるイコール夏のいちごってものが世間から認められてくるね、で我々の、ね、モチベーションもそれに、まあ、さらに相乗して上がって、どんどんどんどん技術的に上がってくると、今度それが求められるようになり、で冬の時期に、せっかくね取引あるお客さんからしたら、 わざわざ冬のイチゴに乗り換えるっていうよりは、ちゃんとね、クオリティに納得している付き合いのあるイチゴ農家から冬クリスマスまではせめて買い続けたいみたいな、そういうような流れができていったんでしょうね、全体的にはね。だから今だとクリスマスまで夏のイチゴ農家が栽培してるっていうのは、まあ全然珍しくもないんですけど、まあ当時は冬のイチゴが始まったら俺たちのお役はね、ごめんだね、終わりだねみたいな感じだったですね。ってことは、そういう凍結に対してのそのリスク管理みたいなのがちょっと甘かったんですよね。うん、なので、まあ、そういう水を、毎日水を抜いてまた復旧してっていう作りになってないっていうのがこうあったんでね。それをこうだんだん改造して、少しずつそういうふうに動きやすい形にしていきましたね。うちはね。ただ、まあ、後から場所を動かせない機械とかも結構あるんでね。それらの水を抜いてますね。だから人によっては、マジで全ばらしして、ポンプまで全部、もうボルト抜いて、バラバラにして、ポンプみたいのもね、だからそういう水抜き仕様になってるやつなんかまだね、水抜き、ここを外せば水抜けますみたいになってるんだけど、まあ、だからそういうような認識の設備の立て方すると、水抜きする機械になってなかったりするんですね。そうするともう、バラバラに、ばらさなきゃいけないんですよ。で、またそれを翌日組み直すんですよ。ってことをうちもね、やってたんですよ。ちょっと前、数年前はね。あれは馬鹿げてますね。なんかほら、戦争物の映画のね、戦争物でなくても、なんかこの、こう、軍事訓練の時のシーンでね、ピストルを素早くばらしてまた組むみたいなのあるじゃないですか。ね。あれみたいにね、施設園芸の農家はね、速やかにポンプをばらしてまた組むっていうスキルがね、身につくとか身につかないとかね、まあそれは人その設備の状況によるんでね、そんな感じでしたね、冬ってね。まあそれに比べればまあ楽になったけどね。何の話でしたっけね。そんなような、そうそう、何が言いたいかっていうと、そんなような、水を抜かなければいけないスケジュールがあるとかも含め、まあ、その水をやったり、そういう栽培の根幹的な部分の作業っていうのが、どうしても朝によるんですよね。なので今夜明けとともに動いて、で、言ってもキンキンに冷えた朝にキンキンに冷えた水をやってもね、植物にとってもね、なかなか酷なもんじゃないですか。だから、まあ、早朝にやるんだったら、温水をやろうっつって、で、うちはその、お湯を出せる、ね、機械が入ってるのでですね、これもちょっとまあ珍しい仕組みなんですけど、たまたまね、まあ、いろんな考えのもと、そういうのをつけたんだけど、まあまあ、実はその機械が、ビニールハウスの外にあるので、そいつがよく凍って爆発するんですけどね。うん、まあそれを防ごうっていう今ね、必死こいてやってるわけですけど。そういうふうにこう、早朝に温水を流すことで、あったかい、あったかいのでね、根を温めて、ね、中にまあ肥料、その日、本来であれば1日かけて与える肥料を、もうその1回、一回、まあ2、3回水やるんですけど、朝の間にサイクルさせてね、1時間ぐらいかけて、ずっとね、張り付いて水やるんですけど、その中に、本来だったら1日かけて吸わせるやつ、肥料ね、全部突っ込んでおいて、吸わせちゃって、で、終わったらすぐ水抜いちゃうんですね。うん。ほんで、それが朝8時ぐらいとかが、全部終わるのがね。みたいな、そんなようなね、そう なので、日中が、まあ、その後まあいちごの収穫をもちろんね、収穫するの忘れちゃったらもう何のためにやってるか分かんないんでね、いちごの収穫をして、で、それ取るのも結構時間かかるんですけど、まあ、午前中までに、 なんかいろんなことが終わっちゃうんですね、一旦ね。まあ僕自身の動きはね、あの従業員とかもまあいるんで、いろいろもちろんね任したりしてることはあれですよ、あのもちろん俺だけ遊んでるわけじゃないとはいえ、その一応その俺自身がね早朝に一応その一応メインとなる仕事は終えたっていう体もあって、でなおかつまあずっとね、まあもうあの夏春先からずっともう一辺の隙間もなくこの植物と向き合ってるんでね、こういうこう冬が来たなって、もうすぐ終わりだなってところで、だんだんとちょっとこう自分の時間をこう確保しようなんていうのを意識し始めたのがもうここ最近ですね、この去年一昨年ぐらいからかな。うん、でまあ、せっかくまあ、その頃にね同時にその家を建てたりしたんでね、そこの家を建てたにもかかわらず寝に帰るだけなんでね基本的にね、そこに、昼明るいうちに家に帰るなんていうものをね、こう今ちょっと楽しみにしてるわけですよ。はい、で家に帰ってね、何するっていうと、まあ林の中に家をね建ててそういうところに住んでるんで、まあ、それも自分の自己満足的なね、ただの価値観の話でね、まあ、人によってはなんでそんな不便なところにってよく言われるんですけど、まあね、まあ毎週これ聞いてくださってる人なんかは、まあちょっとまあなんとなくまあだろうねって思うでしょう、そりゃね。なんかあんまりそのとにかくこう人と触れ合わない時間欲しいよねみたいなね話ですかね。なんたってこう静かなところにいてね、人類のあらゆる問題は人と人との関係性によって起こるんだというかね、でその関係性によって起こる争いとはすなわちね、それぞれの認識の歪みであるとかね、うん、思い込みであるとかね、どちらかが一方が何かこう、傲慢さがあると難しいんですよね。はい、ね、まあまあのような、ことを申し上げている傲慢な人間ですけどもね、まあそういう、真理を求めて、林の中に家を建てるという一つのね、まあ目的というようなでも手段ですよね、それはね、という意味で、こんな、そういうところに家を建てたんですけどっていうね、家を建てた場所ぐらいすっと言ったらどうなんだって思うでしょうけど、こんなようなやつです、こんなようなやつが毎週ポッドキャストをやっております。はい、でクリスマスが近いじゃないですか。いろいろね、やりたいこともあってね、まあ家なんかも急いで建てたんでね、いろんなところが作りかけになってて、はい、でこれ本当の話でね、そういうのをこう直すっていうか、作るのを再開しようみたいなね、とかね、壁塗ったりとかね、壁作ったりとかですね、でそういうのをこうやりたいんですよね。そいつこう毎日まちょっとずつやってて、で今何やってるかっていうと、うちの農地を貸してくれている地主さんがいてね、そのイチゴを作ってるビニールハウスを建てている農地の本当の持ち主の地主さんね、地主って言ってもあれですよ、昔の教科書に載ってるようなね恐ろしいやつじゃないですよ、地主ってね、ただのその本当の土地の持ち主ね。農地ってのは大抵借りて使うんでね、そういうもんですね、地主さんのところにね、地主さんまあ若い方でね、大変仲良くさせてもらっててですね、ある時ね、お地蔵さんの屋根を作ってくれって言われて、何かっていうと、お地蔵さんの屋根、その地主さんの家の近くの辻に、まあお地蔵さんですね、なんて言うんだっけ、道祖神様ですね、あれがあって、でそこのあれだいたい祠みたいな、祠っていうか、なんていうの、 屋根みたいになってるじゃないですか。ちっちゃい神社みたいな、ね、なってるじゃないですか。あれが経年劣化でボロボロになってぐちゃぐちゃになって倒れちゃったっつって、でそれで僕はよく DIY でいろんな木工でね、直売所の小屋を作ったりとかそういうのをしてるのを見ているからなんだろうけど、僕のところにね、ちょっとこれ地蔵の屋根作ってくれないって来て、で僕はなんか頼まれたりお誘いがあると基本的にはね、分かりましたって言うんで、ね、そういう主義であるってことも以前お話ししましたけれども、まあよほどのね、人を殺せとかそういうのはないです、ダメですよ。なんかまあまだそれに準じたね犯罪はダメですよ。だけどまあなんかこう面白いじゃないですか、地蔵の屋根を作ってくれなんて言ったら自分からは思いつかないんでね、ああ分かりましたなんて言ったんだけど、まあ忙しくてね、忙しいって言っちゃうと嫌ですけどね、みんな忙しいですけど、もちろんその地主さんも忙しいから言うんでしょうけど、まあ思ったより僕自身この事業をやりながらもうちょっと暇を作ろうとね、今年こそは少し暇を作ろうなんて思ったり、それを目標に持ってるからこそね、今年はどっかで暇を作れるはずだ、去年はこの時期すごい忙しかったけど今年はもうちょっとうまくやってこの時間ができるから、でそこで早速じゃあ地蔵の屋根を作る時間この頃あるだろうなとか思って気軽に引き受けたんだけど、何の隙間もないまま3年経ちましてですね、はい、3年間お地蔵さん雨ざらしになってね、まあこの笑い話にしちゃいけないんですけど、地主さんと会うたびにね、すいませんって俺言ってんだけど、あの地主さんも別に、あ全然いいよいつでもいいよなんですね。でいつでもいいって言われちゃうと、もういつになるとか分かんないから、ね、お地蔵さんのことですから、ちゃんと時間、ね、ちゃんとすぐやってくれる人に、もし頼めそうなら、遠慮なく、別に僕に一回言っちゃったからって思ってるんだとしたら、他の人に頼んでもいいですからねって言ったんだけど、いや、全然いいし、いつでもいいし、ね、分かってますから、全然いいよなんて言ってくれて、ね、会うたびに一応言い訳してるんですけど、さすがにね、まあ、この冬、今年のこの冬入って、まあ、冬のさっきも言ったように冬の越し方もだんだんこの型ができてきて、自分の中で、で栽培自体もそうですね、もう全体のイチゴの栽培自体の型もようやくこう固まってきて、そうするとこうやるべきことがこう ようやくスケジュールできるようになってきたところなんでね、これだけ何年もやってようやくですけどね。そうすると今年のこの冬は、まあ例年よりはるかに昼間のそういうね、ちょっと家に帰れる時間ができたんで、そうだから去年とは違うちゃんとこう時間ができたなっていうイメージですね。だから真っ先に今とりあえず、地蔵の屋根を作んなきゃっていうね、不当で取り掛かってね、今上の屋根の三角のね、なんていうのあれ、妻面っていうの、なんていうんですか、屋根も大工用語がいろいろあるんですよね。なんかなんだっけ、破風みたいな、なんか風を破くとか言って破風みたいなね言うんですよね。屋根のへりみたいなとこね、形はできましたね。あと足つけてね、板張って三角のところにね屋根作ってね、屋根の三角屋根の中心から雨が入んないようにする仕組みがなかなかね、めんどくさいんですよね。その辺がまだになってますけどね、そんなことを やってますね今ね。
農業やってるんですか、
何でしたっけね。さっきね、昼間 それこそ昼間ね、こうラジオ撮っちゃおうと思ってですね、真夜中とか言ってて、実は嘘でですね、昼間撮っちゃおうとってやったんですけど、なんかね、まあいろんなことがありますね。なんか猫が調子悪くなって、やれ病院行くのかどうなのかみたいなね、病院やってねえぜみたいな、いろいろ走り回っていて、でですね、まあそれはそれで一旦その段取りもついたんでね、まあ大丈夫そうだし、とりあえず週明けに、こうするかみたいなね、今なってですね、まあ何かっていうと、なんか歯が痛いみたいでね、猫がね、うん、だからまあ当人はちょっと辛そうですけどね、まあとりあえずしょうがないかなっつってね、月曜日に病院に行こうかなみたいなね感じとね、ほんでもって、まあそしたらザ・ W が始まっちゃったんでですね、それをちょっと今見て、9時半とね、ショーレースのネタバレはしないのでね、ああいうのはもう、ショーレースっていうのは出てる本人たちの、物語でありね、それを見てる我々はそれを見させてもらって楽しんでいるだけなんでね、それをこう一応結果をね、こうわーっと言っちゃうっていうことはしない主義なのでね、だいたいなんか何日か経ってから、TVer とかで見る人も多いじゃないですか、でああいうのも考えるとね、いつまでもこの結果を共有できないまま、大抵終わりますね、まあ一つ言うとすれば、あ、言いませんけどね、うん、とても緊張感のある、ね、大会でしたね。そして、大変励みをもらいましたね。うん、俺も頑張ろうと。まあ、ショーレースっていうのを見るたびに思いますね。はい。何でしたっけね。まあ、そんな感じで、昼間にね、いろいろな日常を取り戻しつつあるよっていう話ですね。言ってる間に、まあ、もう、まあ、今夜だし、そう、明日もまたね、例によってそういうわけで早いんで、まだまだね、朝は早いんでね、まだまだちょっと寝不足気味ではあるんですよ、結局ね。今日はちょっと早く寝ようかなと思ったんですけど、失敗しましたね。まあ、今からこれちょっと後半撮って、で、まあ、編集するってほどでもないようにしてるんですけど、実はね、まあ、だからこんな風に、ちょっとだけこう中断したりとかっていうのは実は毎週ねあったりはして、で先週ねのやつ、まあ、僕毎週一応ね自分の聞くんですけどね、先週のやつのなんか前半のどっかでなんか変なふうになってたっすね。ああいうのあるとすごいへこむんですよね、僕ね、冷めますよね。先週はね、何の話でしたっけね、まあなんかずっとしばらくある特定の人の悪口みたいなことを言ってたんですけどね、手だけ言うとすごい嫌なラジオだなって思いますけどね、悪口じゃないや、だから、うん、まあ、全方位に悪口を言ってる人ってのが いるとするじゃないですか、例えばね、でその人のことをダメだよって俺は言ってたってだけですね、そういう意味じゃね、はい、だから悪口じゃないですね、うん、ただただダメだよって言ってただけね、でそういう、時のそのまあ なんか例え話でこう、まあ、そういう人間にならないための、考え方を自分なりにこうそう思うなって話をしようとするときに、なぜかその縄文時代の話からし始めちゃったんですね、うん、それで1万年分ぐらいの話を、して、でさすがにそれ撮っててもうその時点でもうな長くなりすぎたん でしかももう何の話なんだって感じになって、さすがにそこもう、まあ、取り進んだ後でここ いらんわと思って切ることにしたんですね。そういうこともまれにあるんですよね。で、ただそこんな感じでね、隙間隙間で必死こえてやってるとあんまりそんな緻密な編集作業っていうのは別にできないので、どうしたって、で とはいえ切ってくっつけるだけのことなんか大いないんですけどね、それをまた例によって手が滑ってね、なんか めちゃんこ変な風にずれてくっついちゃって、一瞬俺が二人になってね、すごいですね。しかもちょうどなんかその古代の話を した瞬間にやめたみたいになって、時空が裏返ったみたいになって、すぐ気持ち悪くなるような、ちょうど気持ち悪い編集になってたですね、うん、あれはもちろんあんなのわざとなわけなくて、でああいう仕上がりになるたびに本当に嫌だなって思ってます、はい、いやもう悲しくて悲しくてしょうがないですね、はい、みたいなね。なので今回もね、こうやってこうちょっと今日はこういろね、出たり入ったりして、また切って貼ったりっていうのどうもなってないか、これは最近ジングルを挟んで、数時間経過してますけどね、まあこの間にあれですよ、その猫を眺めてからテレビ見てたってだけじゃないですからね、夕方にねなるんで、もともとの予定でもあったんですけどね、とりあえず取り終えてからやろうと思ってた作業をこうちょっと前倒しにしてやってね、前倒しっていうかね、まあいいやなんだが、今夜もまた、今夜あんまり冷えない予報かと思ったら、またなんか冷え始めたんで、あ、いけねえと思って、ハウスに行ってね、少しその夜越しの仕掛けがいろいろあるんでね、それをちょっとやりに行って、ね。うん、で、猫が、歯痛くても食べやすいような、柔らかいご飯を探し求めて買っててね、うん、ついでに鶏もも肉が安いっつってね、人間の食い物も買ったりとかしてやっていたんですね、はい、そんな感じですね最近はね。そんなでもないか、あとはあれですね、クリスマス話を戻すとね、クリスマスですねでね、そろそろねみたいなね、まあいちご農家妙理というかね、いちご農家としてはまあね、冒頭でも言った通り、多分言ってたと思うんですけどね、日本の特有の文化とはいえ、まあ、人類ってのはね、また始まった人類、お前はじゃあ何類なんだって話なんですけど、まあね、でかく行こうぜっていうとこですわ、うん、まあいろんな人類っていうのはそのね、ね、文化文明というものが、時代ごとにね、こう肉付けされていって、あると。でそれらを無視するとただただ食って寝るだけのね、まあ犬猫たちは達成した極めて幸福な人生観ですけどね、食って寝るだけでいいのであればね、ね、でもそうではないのでね、やはりそこで文化文明が、我々のこの生きるというな何かね、肉付けになってるという意味でですね、クリスマスというものがいちごで成り立っているというものを、それをそこにひっくるまる、経済、効果ですよね。それこそね、だから我々のいちご農家というのは、食料、そのいわゆるカロリーベースの食料自給に関わってるかと言われれば、少しこうね、肩身が狭いんですよ、ね、貴重な 農地を使って何を作ってるっつったらね、そのアニバーサリーの、またはまあ嗜好品というかね、子供たちがデザートに食べるなりね、まあ、またいちご狩りをやってたりするような農園においてはですね、いろんなカップルたちがね、デートの合間にいちご狩りにでね、ちょっと場をつなぐみたいなですね、ご家族ではね、やはりまあ子供たちのご機嫌をね伺うに、いちご狩りをやっている農園を探してこう、ひたすら電話をかけてね、今日今から行けるいちご狩りはないかなんつって車を走らせるような、そんなようないろんなね、まあ、経済効果ですよね、はい、そういうものが、まあ、あるのであるから、ね、お願いしますと、何の話でしょうかね、まあ、農業というものが、今、まあ、もう 昔からずっとですね、永遠のテーマがごとくね、農業これからどうするんだと言われ続けて、で現在において、まだまだ、トピックとしては第一線のね、日本の農業どうするんだってところで、まあいちご農家としての頑張りはね、一応まあどうぞ認めてくださいと、いろんな目で見といてくださいとね、いつかはちゃんと、こういう産業が育ってよかったなと思っていただきたいですね。特にこの、冬のいちごと反対の時期にやっている、こういう高冷地で夏にいちごをやるっていうところが一体こうどうなっていくのかなっていうね、ね、真剣にやらせていただいておりますんでってね、まあまあ、なんでしょうね、ザ・ W 見てちょっとこのね、こう胸が熱くなってるせいでこうあれですかね、やたらそういう感覚なんですかね。はい。で、クリスマスといえばですねクリスマスツリーですね。はい。今まで申し上げたのはクリスマスケーキの部分でしょうけどね、クリスマスツリーっていうのがありますよね。あれ、もみの木なんですよね。で、もみの木ってね、いかにも三角形のね、絵に描いたようなクリスマスの形ですよね。クリスマスツリーのね、あれがね、うちの庭というか林のところにね、もみの木の野生のもみの木のでかいのが生えてるんですよ。はい。でね、とはいえうちの土地かというとですね、まあ林といっても、その何ていうの、境界線っていうのはあるもんでね、ちょうど隣の、まあどっちにしろ林なんですけど、その誰かの林なんですけど、ちょうどそのうちの教会の外側にそのでかいもみの木が生えててですね、で、まあここに住むことになった時から、すぐ、あ、もみの木があるんだななんてね、見てたんですけど、見てると、まあ、この林に住んで3年ぐらいになるのかな、ぐらいになるのかな、で年々ね、そのもみの木の周りにもちっちゃい子供のもみの木みたいなのがこう生えてるんですけど、それがだんだんこう子供のもみの木が増えてってるのをね、こう確認してまして、ちっちゃなもみの木が、でそれがいよいよですね、境界線のこっち側に生えてきたんですよ。小もみの木がね、2匹ぐらい、はい、すごいちっちゃいやつと中ぐらいの膝丈ぐらいのやつとかね、ちょうど境界線のこっちに、あ、これもこう線をこう杭から杭にこうたどってね、測ってね、あ、間違いなくこっちに出てんの。こうなるともうこっちのもみの木なんですね。で、地下では多分つながってるんですけど、まあ、木とはいえね、雑草とかと一緒でね、ほっときゃだんだん横に広がっていくわけですよね。だからまあ、いよいよこの時を待っていたとばかりにですね、そのちっちゃなもみの木を掘り出しましてですね、この間ね、2、3週前ぐらいですかね、12月入ってからですね、スコップでね、小もみの木を掘り出しまして、でそれをまあ、うちの方の、もっとな内側の、もっといかにもうちの土地の中にこう植えようと思ってね、でまあでっかいクリスマスツリーみたいになると思うとね、将来的にね、まあ、どこに植えようかなってとりあえず考える前に、とりあえずまあ植木鉢に一旦入れて、今根っこを回復させるね、ちょっと養生させるために一旦植え付けましてね、植木鉢にね、中ぐらいのとちっちゃいの、それが今玄関のところに飾ってあってね、うちに帰ってくるとですね、ちっちゃなもみの木が迎えてくれるんですね。大変可愛らしいと、いいなと、楽しいなと、そんな感じでございましてですね、何でしょうね、なんかそんなに特に話すこともないならやめたらって話みたいになっちゃいますね。話すことが何もないわけではなくてですね、いつもまあ時間が足りないんですね。で結局なんかこれ話そうと思うとなんか1時間ぐらいバーって言って、 喋って結局収めにできなくてまた切ろうと思ったらまたそれで編集ミスっちゃったりするんでしょ。それが嫌でね、なんか凝りましたね。なんかこういうブレーキベタ踏みしながら話すトピックを探しましたね、少しね、はい、それがこのねもみの木を、もみの木がこっちのねあの、こっちの領海じゃねえけど ねこちら側の土地に入ってくるのを、待ち構えて掘り出したっていう話でしたね、はい。まあ、冬ですね。冬といえば、寒いねということでですね、薪ストーブの話があるんですけどね、一個ね、うちがまあ薪ストーブね、入れさせていただいておりましてですね、まあこの地域じゃ珍しくもなくてみんな薪ストーブですよ。あのなんか仰々しいもんだと思うかもしれませんけども、あの案外なんか本当アナログですごい分かりやすくてあったかくていいんですよ。で薪ってね結構あの時間ある方はあのいろんな材木、まあどの段階か、まあ多分自分で薪割ったりとかするの見たことあると思うんですけどね、そういう映像とかね、あれやるんですよ。で、ただ結構あれ大変 で僕はまあやっぱりあのちょっとその辺はね、まあいずれ自分でポカポカ薪割ったりなんて楽しみたいっていうのもあるんだけど、まあ薪ってのは売ってる人もいるんでね、まあ僕はあの外注できる部分は外注しようという考えで、薪もねあのホームセンターとかで買うとそれはもちろん結構いい値段になっちゃうんだけど、まあ薪を売ってる商売っていうのを個人でやってる人たちは結構いて、そこにで僕はあの、うちのね近所にいるおじいさんがひたすら薪作って売ってるんで、で、そこで毎年買っててですね、うん、まあそんなに高いことも言わないし、なんかサービスしてくれるしって感じでですね、で今日はあの、軽トラ持ってってそこに、買いに行ったんですよ、今日昼間ね。で、薪ってまああのどんぐらいあの10本ぐらいのこう束にくくってあって一束いくらみたいな感じでやってるんですよね。それでまあ一束500円で買ってあの売ってくれるって、あのあれですよ、あのしっかりこう大盛りでね、うん、って一応言っときますけどね、あのこういうのの値段でた高えだの安いだのってこうそういうのはノイズですからね、あのあいやあの大変普通だったら700円ぐらいだと一応言っときますけどね、それをまあ500円ぐらいでねやってくれるっていうんでね、まあ毎年のあれなんで、で、それ取り行って、はい、で軽トラックにバコバコ積んでってね、まあすごい量庭に用意しといてくれるんでね、でどんぐらいいるって言われてもあれ難しいんですよね、どんぐらいいるかよくわかんないんですよ、置き場ってのもあるんでね、うちはちゃんとした薪置き場ってのを作ってなくて、うちのあの家のガレージの裏側にちょうどあのちょうどいい隙間があるんでそこに突っ込んでるだけで、でそれでまあそれなりの量を置けるんでね、一冬分以上は置けるんで、でちょうどそれがあの一冬半ぐらい過ぎてあのちょうど空になったんで、で今回それをねそこに入れようって思うんだけど、その何束乗るんだったかいつもまあ忘れちゃうんですよね。そもそも軽トラックに何束乗るのかもよくわかんなくて、どんぐらいですかねって言いながらまた行ってね、まあこんぐらいだろうみたいな庭に用意しといてくれて、それをボカボカボカボカ乗してくれるんですね。で、次から次に手は足してくれるんでね、で僕が軽トラの荷台に乗ってね、よいしょよいしょって置いてくんだけど、すごい勢いでどんどん運んでくるんですね。で、もう腰がパンパンになって、ちょっと休憩させてくださいって言いながら、まあ、やっぱああいうことをやってるおじいさんやっぱ元気なんですよね。で、なんで腰が痛えのかなんて言いながらこうやって、で全部のし終わって、で100束これで乗ったって言うんですよね。100束かってね、分かりやすくていいなと思ったら、だから、あと10束かこのあるからこれ乗しちまえよって言ってね、うん、110でいいじゃねえかって言ってね、あじゃあまあまあ別にいいんだけど、まあ、置けるかなってのはちょっと不安ではありながら、とりあえず軽トラに乗るならまあいいかと思って、あと10個乗したんですね。で、俺、とりあえず、 だから、いくらになるのか分かんないじゃないですか。いくら何束乗るか分かんないからね。だからいくらになるか分かんないけど、とりあえず3万円ぐらいあれは足りるかなと思って、あの適当に掴んで持ってきたのがね、だからおじいさんの個人のなんでね、あのペイペイでってわけにいかないんでね、現金ね、3万下ろしといて持ってってたんだけど、で110乗っちゃったんで、あ、5万5000円じゃんと思ってね、あ、足んねえやと思って、でおじいさんにちょっととりあえず一回下ろしてくるんで、お金後で持ってきますわっつって、で、ああ、いいぞっつってね。で、家帰って。で、今度それ、ドカンドカン乗したのを、このまた、ドカンドカン下ろすんですよ。これがまあ大変なんですよ。この下ろすのが大変なんですよね。でもまあ自分で薪割ってとか考えたら、ね、その薪の元々となる材木をどっかから、ね、仕入れてきてなんていうのを考えたら、まあそれはもうこう、はるかに楽なんで、ね、やって、あと2万5000円足んないから、コンビニ行っておろし行って、で おじいさんとこ戻ってったら、すまんってね、俺間違えたって、ね、あの60束だったって言われましたね。で、まあ、何かというと110束じゃなくて60束だった、うん、だから3万でよかったって、ね、うん、ですまねえってね言って、もう一束くれましたね。俺お詫びだっつって、まあ、そんなことがありましたね、今日の午前中ね、うん、お昼頃かな、うん、どうですかね、こういう冬だなって感じですね。薪をね、それこそ、家の中に入れるじゃないですかね、まあ、今のは薪運んできて、まあ薪小屋が庭にある人なんかはそこに入れましょうけど、まあ、まあ何かしら外に溜めますよね。でそれを家の中運び込んでね、だいたいストーブのね横に置くんですよね。薪のラックみたいなところに、ね、置くんですよね。で去年の薪の残りをね、この間まで使ってたんで、ちょうど使い切ったのがね今なんですけど、その去年の薪の残りを家の中に入れるとですね、あれ、皆さんこれどうしてんのかなっていうのがね、そういえばそういうような薪を使う地域の方々ね、今ここで聞いたところで教えてくれないんでしょうけど、カメムシがめちゃくちゃ張り付いてませんかね。ね、あれってどうするんですかね、あれ。あれ、もちろん一本一本見て払いながらやれば、やれなくもないんですけど、さすがに現実的じゃないですよね。束になって、それこそどんどん田舎に入れなきゃいけないのに、一個一個見てる暇もないというかね、もう、えいで持ってくるしかないっていう意味では、もう、なんていうか、都会の人からしたら、考えられない量の虫が、まあ、カメムシに限らず、テントウムシみたいなのもああいうのもいるし、あとはもう目に見えないレベルのちっちゃな虫が耳すますとカリカリカリカリカリってなんか落としてるんですよね、薪からね。で、温まるじゃないですか、家の中で。で余計にその目覚めるんですよね。で、そっからうわーって湧いてくるんですよ。で、もうカメムシやらテントウムシやらちっちゃいなんか変な虫が家の中にいっぱい出てくるんですよね。はい。ね。これどうしてんすか、皆さんね。うん、で、まあ、そうでなくともね、カメムシって隙間隙間入ってくるじゃないですか。で、なんか一応去年までの都会のニュースも見てると、普通に都心部でもカメムシってめちゃくちゃ出たんですよね。 でそれこそこういう寒い地域みたいに密閉され、かなりこのなんていうんですか、この気密性のある家とは限らないじゃないですか。都会の方だとアパートとかね、隙間が多かったりすると余計にカメムシ入ってきますよね。で、だからカメムシと暮らしてるのは結構皆さんそうなんですよね、きっと一緒ですよね。ね、大変ですよね、うん、それが余計にこの 薪を中に入れるともうめちゃくちゃそのカメムシのコロニーごと持ってきちゃうんで、いつまで経っても中から出てくるのが収まんなくてね、これ大変ですよね。ただ去年だったかな、誰かが言ってたんですよね、カメムシ、まあそのカメムシ増えてきたじゃないですか、なんかね、これから増え続ける一方なんですかね、わかんないですけどね、そのカメムシが家の中にいて、最初の頃はなんかカメムシなんて臭いし嫌じゃないですか、けどまああんまり気がつけばね、うん、こっち側から触らないようにすれば勝手に匂うこともあんまないし、うっかりまあ服にくっついたりするとよくないけどね、匂ったりするけど、でもなんかその何でしょうね、そのあ 去年だかにね、ある誰が言ってたか忘れてたんですけど、これからはカメムシと暮らしていけばいいんだよって誰かが言ってて、うん、でそれ聞いて心が軽くなりましたね、うん、そうだよなと思って、うん、カメムシと暮らしていけばいいんだよなって、そうしてそれを思った途端にもうパッと見渡せばね、部屋の天井の角とか見ると絶対カメムシいますけど、うん、まあそれはいるよなってぐらいに思えるようになって、うん、まあだからまあじゃあいいじゃねえかって話なんですけどね、うん、まあだからってまあわざわざたくさん中に入れたくはないなっていうね、そうせっかくカメムシをこう受け入れつつあった心がまたね、カメムシにヘイトがまた出てきましたね、さすがにちょっと臭すぎやしねえかって、でもカメムシもいろんな匂いがあるんですね、あれね、いや一種類じゃないんですね、ちょっとこうフルーティーな種類の匂いのやつとかもいたりね、あと変なでっかい変な形のやつとかもいたりしてね、お前はカメムシの親玉なのかそれとも全く違う何かなのかみたいないろんなのがいてね、で匂ったら女結局くせえんじゃねえかっていういろんなのがいるもんだなって。じゃあ、また来週、お会いしましょう。
真夜中の農業電話。
中の農業電波エンディングでございます。最後までご清聴ありがとうございました。ちょっとね後半駆け足ですいませんでしたけれども、まあまあこんな感じでですね、だんだんとシーズン終わりに向けて、なおかつシーズン最大でもないですけどね、その、割と無視できない大きなイベント、クリスマスがね、間もなくと、まあ、案外まあそクリスマス直前って忙しいんでしょうって毎年言われますけど、とにかく冷えてくるとそんな感じで植物もの活動時間や活動の限界とかもあるので、それに合わせて人間のスケジュールもこんな感じで少し飽き始めるんですね、とはいえ、まあ、1日単位でやるルーティーンで絶対的なものがあるので、それが、それをこう失敗すればね、大変なことになるので、緊張感こそありながらですけれどもというところですね、はい、そんな感じで、何かこうね、こんな感じで話題がつきましたんでね、また何か聞きたいことがあったらバシバシ、DM でもメールでもね、まあ、コメント欄でもいいですけど、なんかいろいろ私に聞いてくださいね、気になることはね。それではみんな農業を盛り上げていこうぜ。ではおやすみなさい。